今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の7章7節から17節までです。第一サムエル記7章7節から17節、はじめに11節までをお読みします。イスラエル人がミツパに集まったことをペリシテ人が聞いたとき、ペリシテ人の領主たちはイスラエルに攻め上った。イスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れた。そこでイスラエル人はサムエルに言った。私たちの神主に叫ぶのをやめないでください。私たちをペリシテ人の手から救ってくださるように。サムエルは血離れしていない子羊一頭を取り、焼き尽くす全焼の生贄として主に捧げた。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。それで主は彼に答えられた。サムエルが全焼の生贄を捧げていたとき、ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきたが、主はその日ペリシテ人の上に大きな雷鳴を轟かせ、彼らをかき乱したので、彼らはイスラエル人に打ち負かされた。イスラエルの人々はミツパから出てペリシテ人を追い、彼らを撃ってベテカルの下にまで行った。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、勝利はどのようにして与えられるでしょうか。どうして人々は負け、またどうして人々は勝利が与えられるでしょうか。主よ、ただあなたにのみ答えがあります。私たちはあなただけを主とし、それ以外に走ることがないように。それ以外に走っていたイスラエルは負け同士でした。しかしようやく勝利が与えられたこと、なぜ勝利が与えられるのか、それを今日どうか示してください。この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくし、今この時あなたの命注がれるこの時、聖なる時、私たちの心を整えてください。あなたを恐れ敬う心、あなたを第一とする心を持って、また、へりくだり、悔い改める心を持って、見舞いに出て、今日のあなたの命の言葉に預かることができる、我々一同でありますように。どうか、一人一人、整えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主、イエス・キリストのお名前によって、祝福してお祈りをいたします。アーメン。イスラエルでそれまで長らく与えられていなかった勝利が与えられました。勝利はするものではなく与えられるものです。皆さんが力をつけて、皆さんが何か知恵をつけて、それを蓄えてするものではない、与えられるものです。勝利とは主から与えられるものです。皆さんがするものではありません。イスラエルはようやく勝利が与えられました。かつてイスラエルは勝利しようとして神の箱を利用しました。神の箱を利用して勝利しようとしたところ、散々に打ち負かされて、かえって、ね、ペリシテ人が殺した人数、イスラエル人を殺した人数よりも主に打たれた人数の方がよほどイスラエル人多かったです。また新改訳聖書では、この神の箱が帰ってきた後、 5万と70人が神の箱を見たゆえに打たれたと書いてあります。何人かは、まあ、訳によって違うんですけど、しかし一つ確かなことは、イスラエル人は神のことを軽んじたら打たれるということ、そして神に対する恐れが芽生え、ようやく、この20年、神の箱が帰ってきてからの20年、イスラエル人の中に主を主体求める心が湧き起こってきました。で、それでサムエルが当時そのイスラエルを裁いておりましたので人々に伝えます。この3節のところですね。ちなみに勝利のコツ、勝利が与えられるコツとは、この3節でサムエルが進めたことです。ここに戦いの備えは一切ありません。何があるでしょうか。3節、もしあなた方が心を尽くして主に、エホバに帰り、あなた方の間から外国の神々やアシュタロテを取り除き、心を主に向け、主にのみ使えるなら、主はあなた方をペリシテ人の手から救い出されます。はい。どのようにしたらペリシテ人の手から救い出されるか。まず、皆さんの心を尽くして主に帰ること。それから、外国の神々、アシュタロテを取り除くこと。私たちの心の内から主以外のものに頼ろうとする心を、それを取り除くことです。そして、ただ心を尽くして主にのみ立ち返ること。皆さんの主はイエス様です。イエス様にのみ立ち返り、そして皆さんの内からイエス様以外のもの、それを取り除いて主にのみ仕えるなら、主は皆さんをペリシテ人ならぬ、もろもろの敵、もろもろの皆さんの人生の困難や、もろもろの病や、もろもろの皆さんを蝕むものから救い出してくださいます。そしてイスラエルはこの、サムエルの指示に従い、ひとところに、ミツパに集まりました。そして水を汲んで主の前に注ぎ、6節を見ますと、ね、断食して、そして彼らは言います。私たちは主に対して罪を犯しました。皆さんは主に対して罪を犯したという心はあるでしょうか。昨日のですね、詩編の学びの中において、本当に私たちの中にある罪を、ね、本当に示されました。主に対して犯す罪、ね、そして、その私たちのうちにある罪を、それを本当に主に告白して、それを悔い改めて、それを主の前に持っていくならば、私たちは、ね、主がその罪を取り扱ってくださいます。そうして、イスラエルがこの悔い改めの習慣をしていたその時に、ペリシテ人が攻めてきたんです。主に立ち返ろうとするとき、敵が攻めてきます。ね、ペリシテ人、別にイスラエルが軍事的な目的で、このミツパに集まったのではないんですけど、でも攻めてきました。これ、敵が嫌がることをしてるからです。ね、軍事的に集まることよりも、むしろ悔い改めに集まることの方を敵は嫌がります。恐れます。私たちの内からですね、本当に主に喜ばれないものを取り除くこと、これこそが勝利のコツであり、また悪魔サタンが打ち破られるコツ、そして私たちが悔い改めて主のもとに立ち返って、私たちは罪を犯しました主に向かうこと、それ一番悪魔サタンは嫌がります。私たちが悔い改めて主の前に出ようとするとき、必ずこのような攻撃が、ね、まあ、起こると見ていいでしょうね。まあ、起こらないこともあります。しかし大体悪魔サタンが嫌がることは、私たちが悔い改めて主以外のものに頼るものを、それをすべて捨て去り、主にのみ仕えること。これを、ね、悪魔サタンは最も嫌がります。ペリシテ人はこの時攻めてきて、そしてイスラエルをかき乱そうとしました。かつてイスラエルはペリシテ人が攻めてきたとき、自分の力に頼って戦いに出て、何か神の箱をさえも利用しようとしましたけども、この時のイスラエル人はですね、以前と全く逆の反応をしております。イスラエル人はサムエルに 言います。私たちの神主に、エホバに叫ぶのをやめないでください。私たちをペリシテ人の手から救ってくださるように。ここにはイスラエル人、自分の力に頼ろうとしたり、あるいは主よりも自分を高くしようという、主を利用してやろうという気はさらさらなく、むしろ主にお願いして、主に叫ぶのをやめないでくださいとサムエルにお願いしております。もうここではその立ち位置は主の方が上ですね。そして自分たちは主よりも下であるということ、その立ち位置に立っております。勝利の秘訣、それは主に立ち返ること、主を上にすること、そして自分は低く減り下ることです。サムエルはここで血離れしていない子羊一頭を焼き尽くす全焼の生贄として主に捧げました、ね、まだ赤ちゃんのような子羊ですね、生贄として捧げられること、ね、あの母牛から、母親から、7日間は母親に引き寄せていなければならないんですが、8日目以降からは生贄として確か捧げられますので、なぜこんな子供、ね、血離れしていない子羊を捧げたんでしょうね、まあ、きっとイスラエルがまだまだ赤ちゃんであり血離れしていないような状態、そしてかつイスラエルは、ね、主に身を捧げようという心意気があったんでしょうね。イスラエルはサムエルに本当に求めて、そして主に求めて、何かことが起こった時、自分の力に頼ることを捨て、そしてようやくもう主に立ち返ろうとした、ね、主に身を捧げるということを彼らは曲がりなりにも、もうやっとですが、もう本当にまだまだ信仰者としては赤ちゃんではあるんですけども、でもそれをしました。サムエルが全焼の生贄、ね、血離れしていない子羊一頭を主に捧げていた時、ペリシテ人がそこに戦おうとして近づいてきたんですけども、しかしここで主がですね、今までしていなかったことをします。主はその日、ペリシテ人の上に大きな雷鳴を轟かせ、彼らをかき乱したので、彼らはイスラエルの人に打ち負かされた。かつては、イスラエルの中に、もう本当に神様を舐めてかかっているところに、ですからイスラエル人に、その舐めているイスラエル人に対しては疫病を、送られました。主を舐めてかかったペリシテ人に対しては種物とネズミを持って打ちました。ところがこの度イスラエル人は主を恐れ敬う心、主に舐めてかかる権威に対して舐めてかかる心を取り除いて、私たちは罪を犯しましたという、その悔い改めの習慣を開いた結果、主が今度味方したんです。主は、今度イスラエル人に疫病を送るではなく、種物やネズミを送るではなく、敵に対して雷鳴を轟かせました。それでペリシテ人は、攻めてきたんですが、しかし打ち負かされ、そしてようやく勝利が与えられたんです。彼らの力で勝利したんではないんです。イスラエル人には戦う気力もさらさらなく、ただ恐れて主に求めていました。神の民が戦いにおいて勝利が与えられるコツは、それは力を蓄えることでもなく、知恵を蓄えることもない。主を恐れ、自らの罪を悔い、改め、主にのみ助けを求めることです。するならば、主が勝利を与えてくださるんです。こうしてイスラエル人はようやく、今までずっとできなかったペリシテ人への勝利が与えられました。12節以降、そこでサムエルは、一つの石を取り、それをミツパとシェンの間に置き、それにエベンエゼルという名をつけ、ここまで主が私たちを助けてくださった、と言った。こうしてペリシテ人は征服され、二度とイスラエル人の領内に入ってこなかった。サムエルの生きている間、主の手がペリシテ人を防いでいた。ペリシテ人がイスラエルから奪った町々はエクロンからガテまで、イスラエルに戻った。 イスラエルはペリシテ人の手から領土を解放した。その頃、イスラエル人とエモレ人の間には平和があった。アメン。サムエルのこの統治の時代、サムエルが裁いていた時代、その時イスラエルは平和でした。この勝利した後のこのサムエルの行動、サムエルは一つの石を取って、それを、それにエベンエゼルという名前をつけて、ここまで主が私たちを助けてくださったと言いました。主が助けてくださったことの、その記念をイスラエルの中において、明確に目に見える形で立てました。この、ミツパとシェンの間はですね、ミツパはこの、悔い改めの集会が開かれたところ、モノミヤグラという意味でした。ちなみにこのミツパという名前ね、あのヤコブがラバンと決別したところ、そこでこの岩を建てて、この岩が、ね、あなたと私の間を見張るようにと言って建てたのがこの、まあ、ミツパのところに、ヤコブが建てた岩なんですけども、私たちもですね、悪魔サタンと私たちの間に岩を建てるとき、それは救いの岩となります。その岩とはキリストです。皆さんが悪魔サタンと私たちの間、私の間、そこに何の岩も建てず救いも建てないのであるならば、悪魔サタンは皆さんに侵入し放題になるんですけど、でも救いの岩イエスキリストを建てるならば、それは物見やぐらとなって悪魔サタンに対しもう24時間ね、360日のセキュリティがかかります。主は決してまどろむことなく眠ることはないお方。いつでも皆さんを見守り、また悪魔サタンが侵入してこないように皆さんを悪から防いでくださいます。でも皆さんがそれを立てないならば、悪魔サタン、悪は侵入し放題です。この、サムエルは、ミツパとシェンの間にエベンエゼルという、ね、岩、ちなみに、エベンというのは、石、エゼル、これは助けです。助けの岩、そういう意味ですね。主が助けてくださった。皆さんの心の中にはエベンエゼルは立ってるでしょうか。ここまで主が助けてくださった。今まで皆さんが助けられてきたのは一体何のおかげだったか。自分のおかげ、自分のおかげだと思ってるうちはまだまだ皆さん敗北するでしょう。でも皆さんがイエス・キリストこそが助けてきてくださったという心をいつも持っており、そしてこのお方を心に据え、それ以外のバールやアシュタロテ、あの人この人、世の手段、世の方法、世のメソッド、それに頼っているならば、まだまだ助けは遠いです。でもそれらよりも唯一イエス・キリスト、このお方を心に据えているならば、主が勝利を得させてくださいます。勝利は皆さんがするものではありません。助けの岩を皆さんが心の内に据えて、イエス・キリスト、ね、このお方に悪魔サタンと皆さんの間に立っていただき、また神と人との間にイエス・キリストという祭司に立っていただき行くならば、皆さんは救われます。皆さんは悪魔の前にも立てませんし、父なる神様の前にも立てません。父なる神様は聖なるお方であり、皆さんはそのまま神様のもとに行くならば、その聖に打たれてしまいます。でもイエス・キリストが皆さんを覆う岩として、その主の聖から守られるのであるならば、皆さんは、ね、主の前に立つことができます。イエス様は神と人との間に立つ祭司です。皆さんは祭司抜きでは主の父なる神様の前に出られませんけれども、でも皆さんはイエス・キリストにあってこそ主の前に出ることができるんです。こうしてこのサムエルの時代は、ペリシテ人が攻めてくることはありませんでした。何もサムエルに、ね、優れた指導力とか戦略があったからではありません。13節の後半見ますと、サムエルの生きている間、主の手が ペリシテ人を防いでいた、ね。サムエルというよりも主の手がペリシテ人を防いでいたと書いてあります。助けは主から来るものです。勝利は主から与えられるものです。で、こうしてペリシテ人の、ね、あの本拠地だったエクロンとかガテとかそういった町々はイスラエルに戻りました。そしてその後のこのサムエルの働きは大事です。15節以降、サムエルは一生の間イスラエルを裁いた。彼は毎年ベテル、ギルガル、ミツパを巡回し、それらの地でイスラエルを裁き、ラマに帰った。そこに自分の家があったからである。彼はそこでイスラエルを裁いた。彼はまたそこに主のために一つの祭壇を築いた。アメン。サムエルは毎年巡回しました。3カ所、ベテル、ギルガル、ミツパを毎年巡回して、でそしてイスラエルを裁いた。そしてラマに、自分の家のところに帰っていきました。毎年各所に巡回して、そしてミニストリーを展開したんですね。このサムエルのミニストリー、どのようなものだったか、ね、もう3節、4節につきますね。あなた方が心を尽くして主に帰り、あなた方の間から外国の神々やアシュタルテを取り除き、心を主に向け、主にのみ使えるなら、主はあなた方をペリシテ人の手から救い出されます。アーメン。そしてイスラエルの人々をね、6節のように私たちは主に対して罪を犯しましたと、ね、いつもですから心の内のその罪を悔い改めるということ、そして私たちのうちから一切の主の目に忌み嫌われるものを取り除いて、そして主の前に出ること、まさしく主の喜ばれる宴会ですね。主の喜ばれる宴会とは、まず私たちが悔い改めること、そして主の喜ばれる飾りを身につけること、私たちのうちから主の喜ばれないようなあらゆる一切の装飾品を取り除き、ただ主の喜ばれる飾りを身につけて主の前に出ること、するならば救い出される。主の側が私たちに宴会を設けてくださるんです。サムエルはこのようにして主をイスラエルに広めました。このペリシテとの戦いに勝利した後、これが大事ですね。主がここまで助けてくださったという、ね、エベンエゼルを立てて、そして主が助けであるということを、これをイスラエルに公然と示しました。そしてその後サムエルは、ね、年に3カ所巡回して、その霊的なケアを各イスラエルにして、決してこの主から離れないこと、悔い改める心をいつも持っているべきことをきっと広めたでしょう。こうしてこのサムエルの生きている間はペリシテ人の手から守られました。皆さんの一生の間、一切の悪から、悪魔サタンから、バールやアシュタルテ、ね、それらを取り除くならば、主は皆さんの一生を守られます。皆さんの心の内から、ね、イエス・キリスト以外の偽のもの、偽の救い、それを取り除くならば、皆さんの生涯は安定です。でも、相変わらずそれを握りしめているならば、まだまだ、ね、このサムエル記の7章には至らないでしょう。まだ、ね、サムエル記の6章以前を生きているとするならば、皆さんの心の地にまだイエスを主導していないところを、イエス様以外のものを頼ろうとし、自分を王としているところがあるからです。しかし、もし皆さんがそれを取り除き、イエス・キリストを主とし、ね、そうして歩むならば、この7章に、ね、エベン・エゼルに至ることができます。エベン・エゼル、それは悔い改めて、ね、主を主とした者にのみ与えられる救いの岩です。どうか、このエベンエゼルに到達して、そして生涯、皆さんの心をしっかりと見張り、皆さんの力は、一切の ね、汚れ、そうしたものが入ることなく、ただ主にあって守られて歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、勝利を与えられるコツは、あなたを主とすること。私たちのうちから一切のあなたに忌み嫌われるものを取り除くこと。それ抜きでは、この七章には至りません。六章以前を生きているもの、主を、どうか自分のうちから一切主を軽んじる心を取り除き、また手軽に勝利を与え、いただきたいがために、契約の箱を軽々しく自分のところに引き寄せたりするようなことをしよう、それはありませんように。それはただ災いを招くだけであり、その主が懲らしめの主となって、ただ痛めつけるだけです。私たちは罪を犯しましたというこの断食と悔い改めと、またこのサムエルの身に沿い、心を尽くして主に帰ること。外国の神々を取り除くこと、主にのみ仕えること、これによって勝利が与えられました。なんと単純なことでしょうか。しかし、なんとこの単純なことが軽んじられているでしょうか。主よ、どうぞ私たちは生涯あなたに仕えるものとして保ってくださいますように。どうか生徒たち一人一人が一切のバールやアシュタラテを取り除いて、あなたを主として、そうして日々勝利が与えられる生徒たち一同でありますように。今日いただきましたこれらの御言葉に感謝して、私たちの主、エベン・エゼルの主であるイエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イスラエルの民が自分は何もしないで信仰のこともお守りのこともある人だけに頼り切って、そして自分自身はその恩恵に預かるというこの命の法則から離れたことをしていたとき、彼らには災いが絶えませんでした。ペレステという災い、それを自分たちから取り除くためにイスラエルの民はミスバという祈るところ、祈る人がいるところに集まり、水を汲んで清めていただき、清めの壇を築き、そして主に立ち返り断食して悔い改めることによって、長年苦しみ続けていた、攻撃され続けていたペレステからの勝利を収めることができました。今私たち自身が何らかの攻撃を長年受けており、その何らかのその攻撃の印が私たちから離れていないということであるならば、私たち自身にもこの御言葉は当てはまり、自分がミスバに登っていないんではないか、水を汲んできれいに霊的に清めていただき、そして罪を悔いて許していただき、罪を悔いて改めたという罪に対しての断食、罪を犯さないために主の御前に行って断食することを怠っていったりしたとするならば、主よ、私たちから長年私たちを苦しめているそのペレステは離れていかないでしょう。今日の御言葉はあなたに、私たちに、あなた自身がせよと、 あなた自身が悔い改めのその印をしっかりと持って主の前に立てと、あなたは教えてくださっていることを感謝いたします。サムエルだけを頼る信仰ではなく、いつまでもサムエルに寄りかかって助けてくださいという乞食信仰ではなく、自分自身もサムエルが祈る場所に登り、自分自身もしっかりと悔いて、しっかりと改めて罪を断食し、そしてすべての縄目を断ち切らなければならないということを、今日の御言葉が私たちに教えていることを感謝いたします。主よ、本当によく私たち自身が吟味することができますように。今も依然としてペレステから攻撃を受けているとするならば、心の底からの悔い改めが足りていないということを知ることができますように。今も依然として罪の名残を持ってそれを飲み食いしながら生きているということであるならば、その犯した罪に対しての痛みを覚えてなく、そしてずっとその罪から離れていない自分の様を分かることができますように。主よ、あなたが今日の御言葉を鏡として、私たち一人一人が自分自身を神の前に置いて、その御言葉の鏡で見ることができますように助けてください。サムエル一人つで頼り切った信仰から、イスラエルの人々は自ら悔いて改めて、そして罪から離れました。そして与えられたのが、勝利でした。主よ、私たちにもこの自ら主の前に立つ信仰、悔いる信仰、罪を断食する信仰を与えてください。そして主の御名を褒めたたえることができますように助けてください。主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。